マルコによる福音書第10章の35節から45節まで。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですか。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めるところではない。それは定められた人に許されているのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一度呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は使えるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を下げるために来たのである。今日は私の誕生日です。はい、明日は52回目の誕生日を迎えたんですけど、52回目ってなるともうあんまり感激もないもんだなと今朝起きてですね、まあ、でも52年も生かされたっていうことに、まあ神様に一応感謝はしました。まあ、しかし過去を振り返るよりも、じゃこの年一体何をですね、神様は私にされるんだろうなとふと思いました。ただこの日になるといつも思い出すのは、夏休みが終わるってことばっかりだったんですよね。ですから自分の誕生日の喜びの半分はもうそっちに持っていかれるんですね。で、何に持っているか行かれるかというと宿題ですね。明日から授業が始まるので、学校始まるので、いつも宿題に追われていたんだなと。で、この日に誕生会をしてもですね、ほとんど来ませんでしたね。お母さんたちが行っちゃいけないっつって、まず宿題をやりなさいって言われて、まあ宿題があるからって言って断られたってことをよく、辛い思い出ですけどね。まあ、ですから誕生会をあまりやったこともないね。で、そんな時にはですね、いつも思ってたんですよ。将来偉くなって総理大臣になったら夏休みを絶対期間を変えてやるみたいなね。で、やっぱり小さいながらにやっぱり偉くなったら何でもできるって、やっぱりあの時思ったんだなと今日ふと思ったんですね。で、偉くなると何でもできると思っていたんでしょうけども、しかしそれは真実ではないっていうことをですね、この52歳になってやっと分かったんですね。で、今日の話も確かにその話です。弟子のヤコブとヨハネがイエス様が神の国に栄光を受けるときに、左と右に座らせてくださいと願います。これは最高の権威の座に就かせてくださいという、他の10人に出し抜いてですね、イエス様に言った、まあ、とにかく偉くなりたいという、まあ、そのことだったのでしょう。まあ、マタイによる福音書はですね、弟子たちの権威を傷つけないために、ヤコブとヨハネのお母さんがそれを頼んだってなってるんですね。そこが聖書の面白いところです。で、しかしこのヤコブとヨハネはですね、その権力力が強かったんだということに思いがちですけども、よく読んでみると、それを聞いた他の10人がものすごく腹立てたって書いてあるんですね。同じだったんですよね。他の10人も自分はイエス様認められて偉くなりたい、まあ、そう思ってたのでしょう。だからそこで弟子たちの間にですね、かなりこう争い事が起こったようにこの記事は書いてあります。みんな偉くなりたかった、まあ、権力が欲しかったのかもしれません。しかしそのような弟子たちにイエス様は本当の権威とは何かということを教えられたのです。偉くなりたい者は皆に仕えるものとなりなさい。偉いっていうか、その地位につくってことは人々に仕えるっていうことなんだということなのでしょう。 またすべての人のしもべとなりなさい、本当の偉さとは使えることができる、自由に使えることができるっていうのがその場に立つっていうことだということです。お母さんからの教えというエッセイ集があります。いろいろな自分のお母さんから教えられてきたものをまとめたエッセイです。でその中にある企業の管理職の方がこういうことを書いてあったんですね。である時お母さんがその五右衛門風呂の準備をしていた、多分昔の話なんでしょう、水道がまだ整備されてない頃で、水汲みから沸かすまでが重労働で、それはお母さんの仕事、多分自分も昔ちょこっとあったまったけどそうだったなと思います。で見かねてその人はお母さんに手伝ってやろうかって声をかけたんですね。そしたらお母さんがですね、いらんっつってすっごい怒ったんだそうですね。いらんっつって、で手伝ってもらいたいけれどもやろうかではしてほしくないっつって、お前はそういう人間かっつってえらい怒られたというですね。でそれは大きなお世話だと、お前が手伝わせてほしいと言ったなら嬉しかったけども、しかし手伝ってやろうかでは私は一切嬉しくないと言って諭してくれたって話がエッセイに載ってまして、そうだなと、大体人々は手伝ってやろうかなんですよね。自分も確かに人生振り返るとそうなんですね。手伝わせてほしいっていうことは多分言えない。でこれは東日本大震災の奉仕活動している時もそうだったんですね。大抵多くの人ですね、何かしてやろうかだったんですね。それをやっぱり被災者の皆さんは本当に嫌がってましたですね。必要ないって言ってね、やっぱり何かさせてくださいと言われたら、ああ頼もうかっていう気になるけどって言ってました。でイエス様は人の子は使えるためでなく使えるためにって言われました。使えるものになるってことは心の持ち方が大事だということです。やろうかではどう見ても上からの目線でしかありません。上からではなく共に生きる者としての立場から、上も下もなく共にあるということが使えるということかもしれません。家族の働きの中でもさせてほしいというようなことが実現していけば、家族はとっても平和になるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はイエス様は使えるものになりなさいというふうに教えてくださっています。使えるということは共にいるということです。どうか私たちが使えてやるではなく、使えるものにさせてくださいという気持ちで日々生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会に集う信者求道者、牧師教師の家族、一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。病のところにある人には癒しの御手が、その家族には慰めが、そして悩みのうちになる者には確か与えることのできない導きをお与えください。今日も一日あなたが共にいて私たち一人一人を励ましてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。